はい、こんにちは。吉間哲也です。では、アスペクトの、実践例ということで、今回はオポジションについて解説をしていきたいと思います。オポジションというのは180度の関係性ですね。で、オーブはプラスマイナス5度というふうな形になってきます。で、180度に関係になりますので、3区分というものが一緒になってきます。例えば、活動球同士とか、柔軟球同士とか、不動球同士というふうな、関係性になってくるので、これは明らかに対立の関係性に、なってくるというふうな形です。具体的に言いますと、例えば1ハウスの太陽の射手座と7ハウスの例えば木星双子座がオポジションにあったというふうにしましょう。そうしましたらどのように読めるのかってことですね。で、1ハウスの太陽射手座というのがどういう意味があったのか、そして7ハウスの木星双子座がどういうふうなイメージだったのかっていうのは、復習になりますので、ちょっとイメージを膨らませていただいてから、再度この音声を聞いていただいた方が深い読みができるのかなというふうに思っています。実際問題ですね、1ハウスの太陽の射手座っていうのは、ある意味自己主張っていうのがとても激しいですよね。自分の思いというのがすごく強い傾向になってきますので、明るさっていうんですかね、やっぱそういったものになります。で、木星の、双子座7ハウスっていうふうなことは、やっぱりその木星なんで対人関係にすごく恵まれるようなイメージですよね。やっぱそういった恩恵があるんですね。はい、そういうふうな、性質っていうふうな、形になってくるのかなと思いますね。はい。なので、これが対立関係に、あるというふうな形なので、自己主張の、激しい部分というふうなものと、さらに、この関わる相手に恵まれる性質っていうふうなものが、対立していきますね。で、自己主張はさらに強くなってきますし、いろんなことにチャレンジするような積極的なイメージというふうな、ものなのかなというふうに思いますよね。はい。または、この1ハウスの太陽の射手座でありたいというふうなイメージに対して、この木星の双子座に引っ張られるようなイメージになってくるので、やっぱご自身の、公のイメージっていうふうなものを設定していくっていうふうな可能性も大いにあるんですね。なので、双子座のこの木星っぽくなってくるっていうふうな部分でしょうかね。そういうふうなところもあったりするのかなっていうふうなところがあります。いずれにおいてもどちらも柔軟球なので、大雑把な部分もあったり、場合によっては傲慢なところがあったりっていうふうなする可能性ももしかしたらあるのかなっていうふうなところはあったりしますね。ちょっとルーズすぎるんですね。はい。もちろん他のアスペクトの関係性っていうふうなところも、考えた上で、判断してもらえばね、よろしいかなというふうに、思っていますけれども、はい。なので、基本的には、木星のこの双子座っていうふうなところからの、やっぱり作用と、やっぱり1ハウスのこの太陽、射手座っていうふうなところが、緊張や対立関係っていうふうな、ところにあったりしますので、結構人とぶつかるっていうふうなところもあったりするのかなっていうふうに思います。やっぱ相手方が、木星の双子座なんで、なんかもっと柔軟にやろうよとかっていうふうに言っても、いや、僕は自分のやりたいことをとことんやるんですよ、みたいなね、いうふうな、対立関係になったりする可能性が十分にあるのかなと思いますし、この方のやっぱりアスペクトを見ると、やっぱりこの双子座、気質な方、または木星の強い方っていうふうなところに、すごく縁がね、多くなりがちになるのかなというふうに考えられたりします。なので、実際にはね、他のアスペクトとか、惑星の影響もあると思うので、総合的に判断をしていただければたらと思います。